皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年7月9日にミンフイネットで発表された、昔の暴力団員が今はダーファー弟子という内容です。それではお聞きください。昔の暴力団員が今はダーファー弟子。文、山東省のダーファー弟子。私の人生で最も光栄で最も幸運なことは、宇宙ダーファーを修練し師父の弟子になったことです。人生の道のりでついに私を導く指針、光り輝く灯台を見つけました。私はついに明るくて正直な人間になることができました。弟子は師父の恩に感謝いたします。師父を懐かしく思います。1、無知だった数十年間。私は幼い頃から勉強が好きではなく、怠け者で両親を失望させていました。少し年齢を重ねても長所は増えていないばかりか、社会の様々な悪い習慣を身につけてしまいました。両親や親族はずっと私のことを心配してくれていましたが、近隣の人々は誰もが私のことを見下していました。親族がいくら教え諭しても、私は全く聞く耳を持ちませんでした。むしろ彼らの考え方は時代遅れで、時代の流れから外れていると思っていました。そんな私に誰も施す術がありませんでした。私の暗い心、乱世によって歪んだ心は、自分のしてきたことを恥とは思わないばかりか、逆に自分が自由気ままに生きていることを誇りに思っていて、人は生きている限り洒落ていて卓越しているべきだと感じていました。中国は中国共産党を邪霊によって踏みにじられ破壊されましたが、中華民族には依然として5000年にわたる文化の蓄積があり、年配者は依然として普遍的な価値観を心の中に持っています。ですから私は表面的には背が高くてたくましいように見えても、人柄が悪かったため、誰が自分の娘をこのような私と結婚させたいと思うでしょうか。だから私は30代後半になってもまだ独身でした。することなすことすべては親族に恥をかかせていました。人としての道徳基準がなかった私は、果てしない海に浮かんでいる一隻の船のようなもので、いつ大波に飲み込まれてもおかしくない、本当に将来どうなるかを考えるだけでも恐ろしいものでした。2、神からの贈り物。神様は私に優しく、私を今の妻に出会わせてくださいました。もしかしたら私がずっと悪いことをして沈んだまま目覚めずにいるのを師父は見られていて、このままでは私が完全に壊滅してしまうだろうと思われたのかもしれません。私を救うために遠く離れた神教から美しい女性が来てくれるように手配してくださいました。彼女は私の評判が悪くても、心の中にまだ少しの優しさが残っているように見えたので、私と付き合うことを拒否しませんでした。私は評判が悪いだけではなく、とても貧乏で何もないと言っても過言ではありません。この期間中に彼女に私とは決して結婚しないように説得する人もいました。彼女と付き合っていた時のある日、彼女は私に本を一冊くれ、それを慎重に読むように言いました。その本はジュアン・ファールンでした。彼女に言われた通り、私は真面目に読み終えました。再び彼女に会った時、私はこう言いました。この本はとても素晴らしいです。人々に善良な人間になること、そしてより良い人間になることを教えてくれます。なんと素晴らしいことでしょう。 彼女は私がダーファーに抵抗しておらず、善良な考えを持っており、仏と縁があり、法を得る可能性があると考えて、私と結婚することを決めました。私に何もなくても、彼女は貧しい私を嫌うことがなかったので、これは私の期待をはるかに超えていました。そして私が想像もしなかったのは、彼女が持参金を持って私と結婚したことです。ついに優しくて美しい妻を迎えました。私の評判が悪く、貧乏で暴力団員であることを知った彼女の両親は当然猛烈に反対し、3年間も私たちの家に来ることを拒みました。すべて私のせいだったので、私は妻の両親を憎みませんでした。そして私はあらゆる面で良い人間になろうと最善を尽くし、出稼ぎに出かけるときは苦しみを恐れませんでした。すぐに私の小さな家庭の生活は改善し始め、家をリフォームするお金ができ、貯金もできました。私たちの状況を知った義母は、過去を諦めて私たちを訪ねてきてくれました。私たちの小さな家庭の生活はますます幸せになっていきました。これはすべてファールンダーファーが私に与えてくださったものであり、ダーファーの師父が私に与えてくださったものであることを知っています。私は心の中でダーファーの師父とダーファーに感謝いたします。3. 修練してからの奇跡。私は2007年、つまり37歳の時に結婚しました。結婚後も妻は私に貴重なジョン・ファールンを読ませ続けました。私は読み続け、読めば読むほど好きになり、こうして私は法を得て、師父が教えられた通りに本当に修練しようと決心しました。そして私は社会の暴力団員から修練者、つまりダーファー弟子、法を正す時期のダーファー弟子に変わりました。師父の教えのもとで私はどうやったら善人になれるか、善人よりも優れた修練者になれるかがわかりました。私は自分が過去に行ったことすべてを恥じています。私は乱れた世の中で何年もの貴重な時間を無駄にしてしまったことに心が傷つきました。私の人生観、世界観は完全に変わって、衆を美として悪を光栄と思って水性無視が洒落た人生だとは思わなくなり、それらの交換が最も成功したものだともう思わなくなりました。逆にダーファーを修練することができたことこそ本当の光栄であり、本当の幸せであると深く感じました。学法しているうちに徐々に名誉や利益と情を淡白に見ることができました。法を得て初めて私は人生の意味を本当に理解できました。人が世の中にやってきたのは偏本寄進するためであり、あらゆる欲望を手放し、あらゆる執着も収めて自分を清めてから天国世界、本当の故郷に帰るためです。法を得た後、私はまるっきり別人になり、家族を養うためにお金を稼ぐのが自分の義務であり責任だと知り、カジノと別れてできる限り仕事をしました。職場ではコツコツと働き、さらに飲み会で酒に酔うことはなくなり、妻と一緒に勤勉に倹約した生活を送り、仕事に励み、仕事が終わった後は妻と一緒に法を学び、連行し、一緒に精進しました。今の私は師父の後ろについて修練すること以外に興味はなく、社会上のどんなことをも重んじることなく、神性を高めることだけを重んじています。私の過去を知っている多くの人は私の変化に驚き、誰もが、結婚してからすっかり変わった、前とは別人じゃ、と言いました。 近隣の人たちも徐々に私がファールンダーファーを修練したおかげですっかり変わったことがわかるようになりました。当然のことながら彼らは皆ダーファーを称賛し、ダーファーは素晴らしい、ダーファーだけが本当に人を変えることができると言いました。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。私はシフト・ダーファー、そして私の同宗である妻に感謝いたします。シフは彼女を通して私に千年に一度、いや万年に一度の高徳ダーファーを得させてくださいました。私は法を得る前に特に大きい病気はありませんでしたが、症状せずに作った合力があまりにも大きかったので、それを返済しなければなりませんでした。ある日、連行をしていると大量の汗をかきましたが、不思議なことに体中に流れていたのは汗ではなく氷のように感じました。その冷たさは言葉にできないほど冷たかったのですが、怖くは思いませんでした。逆にこれはいいことで、シフが私の体を浄化してくださっていると思いました。私は連行をやり続け、その後は全身がとても快適になりました。ある日、親戚の家に資料を運んでいく途中、路上で居眠りをしてしまい、突然車が横転しそうな気配を感じました。一瞬にして目が覚めて素早くハンドルを切ると車が元に戻り、そのまま走り続けました。事故とても怖かったのですが、よく考えてみると分かってきました。当時私は居眠りをしていて、そのように短い時間内に車の向きを正しい方向へ戻すことは無理で、それは主婦の方針が私を救ってくださったのです。一度仕事中に腕にひどい怪我を負い、肩の骨を骨折しました。痛すぎて全く動けなくなりました。妻は私に連行するよう励ましてくれました。私はもう一方の手で負傷した腕を支え、連行音楽に合わせて連行を始めました。もちろん動作はそこまで正しくできませんでしたが、連行をし続けました。気づかないうちに動作がますます正しくなっていきました。しかし腕はまだ痛くて仕事もできませんでした。ある日、家にある汚水の入ったバケツが目に見えたので、そのバケツを外に持って行き、汚水を捨てました。妻は驚いて、治ったの?と言いました。そこで私は骨折した腕が治ったとわかりました。シフの方針が直してくださいました。シフは本当に偉大です。シフがいつも私を見守ってくださっていることを知っています。シフの恩は親を超えます。4. 法を師として自分の修練に励む。仏光を浴びながら私は全身が清められ、悪さばかりの私はなくなりました。師父の教えのもと、私は汚れた考えを取り除き、清らかな思い、素直で正直で、仁を実践する人間になりました。 今私の考え方は非常にシンプルになり、多すぎる欲望や追求がなくなり、ダーファーを修練することができたことに満足しています。私は隣人、親戚、友人に対して謙虚で誠実になり、私の変化からダーファーの美しさを見てもらいました。私は勇気を持って家庭に対して責任を負うようになりました。主婦は説法の中で、家庭内で夫は妻にどのように接するべきかを説かれていたので、主婦の教えを心に留めています。家事がどんなに大変で疲れても私は決して文句を言わず、妻の欠点に対して根気強く善の心で対応しています。ある日、妻が癇癪を起こしたことがありますが、当時まだ忍の修練がよくできていなかったので少し不快な思いをしましたが、表面的には我慢できました。拳を強く握り、つま先で地面を掘って耐えたので体の気血がうまく流れなくなり、庭で嘔吐しました。それでも私は心から私に力を与えてくださった主婦に感謝し、どんなに不当な扱いを受けても決して妻と一言も言い争うことはしませんでした。徐々に不平に思わず忍ぶことができるようになりました。5. 衆生を救い再度する弟子としての使命を果たす。中国共産党のダーファーに対するでっち上げと中傷、およびダーファー弟子に対する残酷な迫害は全国の人々を毒害し、世の人々を危険にさらしています。師父は衆生に慈悲深く、より多くの衆生にダーファーの真相を理解させ、参拝をさせて救われるようにしています。ダーファー弟子は身の安全や生死さえも放棄し、プレッシャーの下でリスクを犯してでも、圧力に立ち向かって人々に真相を伝え、中国共産党から脱退するよう進めています。私は家族を養うために働かなければならなかったので、真相を伝えて人を救っている妻を力強くサポートしています。妻は人を救うことに忙しかったので、家庭の中でよくできていないところがあっても私は気にせず、ましてや文句を言うことはありませんでした。もちろん仕事をしていても仕事と修練の関係を両立する必要があり、三つのことをおろそかにしてはなりません。妻と私が一緒に出かけて真相を伝えるときは緊密に協力し合っており、より効果的でした。一度私が資料を配布していたとき、空に美しい白い雲が浮かんでいるのが見えました。資料を配布し終えた後、空を見上げると大きなファールンが回転し、大きな白いハスの花が満開になったような白い雲があり、とても美しかったです。同衆たちは、師父が励ましてくれていますよ、と言ってくれました。7年前、妻が真相を伝えるために外出したところ通報され、公安局に強制連行されました。地区の同衆は一丸となって積極的に妻の救出に参加してくれました。同衆である妻が魔難に陥っているとき、私は道徳的責任を勇敢に負わなければなりません。妻に対する迫害に加担した人は迷った生命であり、私たちは彼らも救わなければなりません。私は恐怖心を克服して勇気を出して公安局に行きました。当時私の体は急に大きくなり、公安局の建物よりも高くなったように感じました。私は自信満々に公安局の建物に入り、私の妻を逮捕した警官はどこにいますか?と叫んだところ、警官 L が立ち上がって、用事は何ですか?と私に尋ねました。私は言いました。あなたはなぜ私の妻を逮捕したのですか?彼女はあらゆる面で良い人で、資料を配布していたのは大難が到来した時に人々が無事に救われるようにするためです。 あなたは警官として法律を執行すべきですが、法律を破っています。ダーファーは世界中で100以上の国と地域に広がり、各国の人々に支持され、多くの政府と民間組織がダーファーの素晴らしさを知り、ダーファーを称賛していますが、中国においてのみ弾圧されています。ファールンダーファーは仏法であり、ダーファーとダーファー弟子を迫害することは犯罪です。今日は妻を釈放して家に帰らせてください。そうでないと最後に厳しく罰せられます。これを聞いた警官 L は激怒し、私に話を続けさせず、数人の警官が私を事務室から連れ出しました。言うべきことはすべて言ったと思い、私は公安局から出て行きました。家に帰ってから間もなく、妻も戻ってきました。警官がどう話し合って妻を家に帰すことにしたのかはわかりませんが、ダーファー弟子は主婦に守られているので、妻を連れて帰ったのは主婦に違いありません。主婦の慈悲深い保護に感謝いたします。慈悲深い偉大な主婦に約束します。今後どんなに道が険しくても、私は主婦を固く信じ、ダーファーを固く信じていきます。私は世間のすべてを失うことがあっても、決してダーファーを失うことはありません。私は世間のすべてを放棄することがあっても、決して修練を諦めず、人を救うことは諦めません。どんなに生活が苦しくても、環境がどんなに悪くても、私は三つのことをしっかりと行い、主婦の苦労が少しでも少なくなって少しでも楽になるように努めます。主婦に感謝します。同宗に感謝します。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、民風ネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回の民風ラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。